では21章、黙示録の21章の9節からですね、今日は学びたいと思いますね。1節から8節までを前回、じっくりと学びました。本当に私たちキリスト者にとっての、この何て言ったらいいでしょうか、生きていく希望ですね、この上からの、この都が来たんだということです。天からの、この都エルサレムが来て、ここが私たちの終着点であります。で、もう一度ですね、そこのところをちょっと、1節から4節までをですね、読んでみたいと思いますが、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが弟のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声が言うのを、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に進み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ご説も、すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。で、このすべてを新しくするという箇所と、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものである、古いものは過ぎ去りました、見よすべてが新しくなったのです。パウロが第二コリントで話したこの言葉、イエス様にあって私たちが新しく作られると、このようにして私たちは新天新地の希望を与えられているんだということであります。実はですね、個人的なことになるんですけれども、この服装を見ていただければ分かりますように、今日その姉妹のですね、お母様も信仰も持たれていたんですが、葬儀に行きましてですね、本当にキリスト者は、強いですね。希望がありますね。生きることができますね。普段はいや、そんなこと考えなくていいよと言いますけれども、必ずこの時が刻一刻と続いているわけです。で、その死がないんだと宣言しているのがこの新しいエルサレムであります。で、今度、9節からなんですけれども、早速ですね、読ませていただきますと、また最後の7つの災害の満ちている、あの7つの鉢を持っていた7人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。このように今、新しいエルサレム、天のエルサレムのことを子羊の妻である花嫁とこう呼んでいるわけなんです。で、そのように呼んだ御使いがどういう御使いかというと、最後の災害の最後の7つの災害の満ちているあの7つの鉢を持っていたということですね。話はですね、まだあの災害です。最後の鉢ですね、7つの鉢がありましたけれども、そのこの特に獣の国に対して究極の神の怒りが極まったところの災いでしたよね。で、これをその鉢をぶちまけたその御使いが今このように言ってるわけなんです。で、ここにはもっとさらに文脈があって、17章において、同じように7つの鉢を持つ7人の御使いの一人がですね、一節ご覧ください。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。このように大淫婦と、そして先ほどの 全く汚れのない、子羊の妻である花嫁との対比を行っているわけなんです。このようにして、都が2つあるんだよということをこの黙示録は教えています。一つの都は世と言っていいでしょうか。そのまま世と呼んでいいものであります。私たちが世を愛しているならば、私たちは神への愛がありませんと同じこの、ヨハネが第一の手紙で話しました。そして世の愛とは、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢ですと、そのように言っていました。でこの、いわゆる不貧困をこの王たちが行っているところのこの淫婦がいる反面で、私たちがその都を受け継ぐのではなく、むしろそこから免れている者たちであって、そしてこの子羊の妻である花嫁の中に入れられているわけなんですね。でこの花嫁と言っていますけれども、でこれが教会に対しても、約束はもうすでに私たちは見ていました。フィラデルフィアの教会3章ですね、黙示録の3章で、この12節からですね、勝利を得る者に与えられているその約束が書いてあります。勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の宮と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。一部になっている。だ妻っていうふうに書いてあるんですけれども、まさにこれが都そのものであるということをですね、見ることができるわけなんです。で今先ほどのフィラデルフィアの教会でのこの形容は、その描写はですね、もうここから二度と出ていくことはない、もうあなたは一つ一部になっている、その一体になっているんだよということを教え、決してあなたはこの救いから漏れることはないんだよ、引き離されることはないんだよということを表しているわけなんですね。そしてですね、子羊の妻という言葉が書かれています。子羊というのはもちろんイエス様ご自身ですね。そして教会が、キリストの花嫁と、この書かれているわけなんです。エペソの、この5章のところで、妻と夫に対する勧めがある中で、そこに、この花嫁としての教会が、書かれているわけなんです。ですからいつも話してるんですけれども、教会がキリストが来られること、敬虚イエス様が戻ってきてくださることを恋したわない教会というのは非常に不健全であって、それはちょっとどこかでこのボタンをかけ違えてしまっている状態になっています。花嫁が花婿が来るのを待たないということはありえないじゃないですか。同じようにイエス様が来られて私たちを引き取ってくださる、引き上げてくださって、そしてイエス様とお会いして、最終的にはここで子羊の妻とあるように結婚式、この前19章で見ましたよね、子羊の婚宴の時があったと。で今度は妻となるとありますけれども、つまり初めの夜を過ごすと同じようにその結婚が完成するということであります。ですね。でこの姿が私たちの最終的な姿、先ほど神が私たちと共に住み、私たちが神と共に住む、神と私たちが一つになっているというのがこの最終目標なわけなんです。そして次に10節で、そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せたとあります。でこれが、高い山に連れて行ったという表現がですね、このエゼキエルの40章にも書かれています。 で、エゼキエルの40章以降を、このご存知の方、よく読まれた方はですね、表現がとても似ている、またはその幻がとても似ているということに気づくと思います。とても長いですね、40章からずっと細かく書いてますけれども、有名なのがその神殿が、この出来上がったところにある、この神殿の中からですね、この川が出ていて、でその川が、この最初はくるぶしぐらいがあったのが、このどんどんどんどんこの大きくなって、もう本当に足がつかないほどの深さになっていく。でそれが、この死海に流れていき、死海がもはや死の海ではなくて生きた海になる。で実はゼカリア書を読むとですね、地中海の方にも流れてるんですけれども、それを見ることができるわけなんです。でそこでもう高い山に連れて行かれて、エゼキエルが、御霊によって高い山に連れて行かれて、エゼキエルの姿があります。神を礼拝するところとして高い山があり、興味深いことに神が顕現する、その神が現れてくださるというように山が本当に多く現れていますね。シナイ山でどうですか？シナイ山でも神が聖なる姿を持って、裁きの姿を持って、黒い雲の中で、または稲妻の中で現れたわけなんですね。そして新約においては慰めの形で現れました。イスラエル旅行行かれた方はですね、この小高い丘のところ、山上の水訓ということで、山の上でイエス様がこの御言葉を語られた。まあ、今よく行く観光地はですね、カトリックの伝承の場所なんですけれども、他はアルベル山の上であるとかですね、とにかく山の上である。そこでイエス様が御国の宣言をされたわけなんですね。そして千年王国においても、先ほど見たエゼキエルが見たのはこれ千年王国の方ですが、今ここでは新しいエルサレムにおける都もやはり高い山なわけなんです。まあ、そう思うとですね、私たちは祈る必要がありますよね。日本では高い山というと必ず何があるでしょうか。鳥居があるかな。ありますよね。やはりその神様を求めてるんですけれど、歪んだ形でやはりこの誠の神を認めないので、それの代替をですね、どうしても作ってしまっていると、いう状態であります。でそれで、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見たと言います。でこの天というのは神が御座を持っているところの天です。ですね。新天新地って言って、今までの天と地が過ぎ去ってですね、跡形もなくなって、そして新しい天と新しい地ができたと言ってますけれども、それの天と、ここで言っている天から来たというのはまた違う天であるんですね。私たちが黙示録の4章から見た神の御座があるその天、4つの生き物がいて、そして24人の長老がいてひれ伏しているところの天であります。ですね。神が御座をで着座しておられるところから神ご自身が下ってきてくださった。そして11節です。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。わかりますか？ここで神の栄光がこの都のすべての特徴であります。そして高価な宝石に似ていて碧玉のようであった。今話しましたように、黙示録の4章で神の御座の光景があるわけなんですが、そこでも、ちょっと読んでみますと、4章の3節にその方は、2節から読んでみようかな。天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤瑪瑙のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。ここも碧玉があり、そして赤瑪瑙とかですね、この緑玉とかですね、いわば宝石の光でしか形容ができない神様の栄光が今降りてきて、そしてこの、 高い山のところで光っているわけなんですね。で、都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。都、城壁があります。私たちは城壁というものが見慣れないものになっていますが、イスラエルの遺跡を見ますと、もう本当につい最近まで実は城壁暮らしをしている人々の姿を見ることができます。今は旧市街にありますけれどもね。で、それは外敵から自分たちを守る、ですからここでは安心して生きるということができる、まあ、その象徴になっているわけですね。実際に象徴で、これも実際に起こることなんですけど、私が言ってるのは意義っていうの、霊的な意義は安心してそこに住むことができるという意味合いがある、ね、主の皆は健康な、高い塔だって書いてますよね。そして、そこに入ると安全であるって、あれは塔でしたね。だけれども、いろんなところでこの神様が、この私たちのためにですね、城壁のように取り囲んでくださる。エルサレムをね、城壁があって、それで取り囲んでくださっていると。で、それでですね、今12の門があるわけなんです。で、そこの守っている、その以前はレビ人がこの門を守る門営でしたけれども、今は御使い自身がそこを守っているわけなんです。で、興味深いことは、これがイスラエルの名が書かれている12の門であるということです。で、続けて読んでみると、東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があったということでありますが、この子羊の妻は、これから見ていくと分かるんですが、教会だけではないんです。子羊の妻は今見たようにイスラエル12部族も含まれるわけなんです。回復したイスラエルも含まれるわけなんです。で、次に土台石が出てきます。土台石は、12の土台石は、使徒の名が記されています。使徒の名というのは何かと言ったら、イエスがキリストであるという、その頭石を元にした教会であります。そうですね。そしてその人たちが、この証ししたのは、イスラエルに対してであって、イスラエルは神の証として、神様のこの、民としてですね、この選ばれていたわけなんです。で、最後の最後には回復したイスラエルの民と共に土台である使徒教会が合体した形で、この新しいエルサレムがあるわけなんですね。イスラエルはもう関係がないという、その解釈を教会はずっと行ってきました。実際に70年以降、ユダヤ人はちりぢりになって、そして国というものは全くなくなったというところで、教会は、あ、これは教会にとって変わったんだと、この神様の国というのは教会がもうそれを取って変わったんだと、これを言っていたわけなんですけれども、そうやって読むとですね、結局聖書で一貫して読むことができなくなります。どこかで、このかなり無理をしてですね、比喩的に解釈していくとかですね、やっていかないとね、本当に読めなくなっていっちゃうんです。自然に、ごく自然に読んでいくとどうなるか、今見た通り、最後の最後までイスラエルの名が記されている。イスラエルが回復し、でも土台は人たちですから、もちろんそのイスラエルもイエス様を信じた人のみによるそのイスラエルの姿であります。そして3つの門がそれぞれの方角にありました。思い出すのは民数記です。覚えてますか？宿営ですね。宿営をこの神様がこの東に対してはこの3つの部族がと言って、西側に対してこの部族が3つ、そして北と南それぞれ部族があって、 それぞれそこにこの宿営しなければならないということを神は言われました。幕屋を中心にしてですね、それがあるということを神様が言われたわけなんです。ですから今ここでも同じように東西南北にそれぞれの3つの門があって、でそれで、ここで、同じような形をしているわけですね。で次にまた都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。で改めて、この使徒の土台というのは何かと言いますと、エペソの2章の20節を読みますと、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですと、このように言っているわけなんです。イエス様が礎石あるいは要石であり、使徒たちがその土台を据えたんだということであります。これを決して忘れないでください。私たちはキリストの教会はイエスがキリストで神の子であるという信仰告白の共同体であります。そして私たちはこの福音を継承する者たちであり、使徒たちのその教えを固く守っていく者たちであります。まあ、政治的な言葉を使うとですね、このいろんなあるじゃないですか、保守派であるとかですね、革新派とかですね、あとこの頃は復古派なんていうのもありますよね。この過去の明治時代のものをですね、復興させようと。で私たちは一体どういう存在になるか、超正統派って言ったらいいでしょうかですね。まあ、実はブログに書いた内容なんですけども、超正統派です。復古派といえどもですね、古事記とか日本書紀とかですね、2000年近く前でしょうかですね、でその時にあるものをですね、本当に土台にしてと言ってますけれども、私たちはさらに2000年以上遡った、アブラハムに現れてくださった神、そしてその言葉をですね、そのままこの現代にも当てはめて信じていっている。そしてイエス様はそれを信じるように教えられた過激な集団であります。クリスチャンはだからキリストバカです。キリストにあって愚かなものとパウロは自分のことを言いました。そしてまた私と話していたものは、都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその旗竿、その竿で都を測ると12000スタディオンであった。長さも幅も高さも同じであると。この形が書かれていますけれども、この測り竿を持っています。エゼキエルにおける千年王国の神殿にもこの測り竿が使われており、測り竿というのはもう寸法をただ測るだけではなくて、それによって神の領域はどこかということを見計らっていく、その役目を果たしていますけれども、大きさはですね、この12000スタディオンと言っていますが、これがだいたい2220キロであります。ですね。で、今読んだようにこれが長さ幅が同じで、しかも高さも同じ、つまり立方体になっています。2220キロの立方体、月がそのまますっぽり埋まるというか入るぐらいです。立方体というのが非常に大事なことであります。聖書を読んだときに、初めて読んだときに私がびっくりしたのは、 非常に神殿幕屋のその姿が幾何学的であるということです。で、多くの数学者や、そういう人たちがですね、自然科学って言われる人たちの方がむしろこの神を栄光をですね見出しやすい人たちであります。まあ、実はですね、これ本当に覚えていただきたいんですけれども、今は宗教と科学は別物のようにですね、そして宗教を信じる者、キリスト教を信じる者が迷信を信じているというふうに見られていくわけなんですけれども、れっきとした歴史はですね、自然科学というのは神学の一部だったんです。神学の一分野が自然科学として発展していきました。だからニュートンはその自然科学についての本以上に聖書の解釈、この黙示録の仲介も彼は書いていますけれども、そのようになって、でケプラーも熱心な信者であって、この幾何学的な姿をこの聖書で見ていたので、当時のこの哲学というのはこの天体においても無秩序に動いているという、そういう考えだったんですけれども、この彼はそんなことはないと信仰によってそう思って、で彼は天才だったんですね。数学のものすごい計算をずっとしてて、ケプラの法則を見出したんですね。ですから、私もですね、今ちょっとちょっと脱線しましたが、私もこの読んだ時に驚いたんですね。その幕屋の寸法、後でね、そちらの方の白板に書いてもいいですけれども、ちょっと見づらかったらですね、この横と幅が、幅とですね、縦の長さと横の長さが1対3になっていますですね。高さがこの横の、この幅の長さと同じなんですね。ですか？で、この1対3のものが、この、聖女と死聖女に分かれていまして、聖女が1対2ですね。で、死聖女がここです。1対1対1。つまり、立方体なんですよ。ですか？後で、見せします。ちょっと今これまだ使わなきゃいけないんで。立方体なんですね。今も立方体なんです。で、このようにして聖書って読んでいくんですよ。聖書というのは一つ一つ部分でですね、ぶつ切りに読んでいくものではなくて、ちょうど何かいろんなものがあるところに、こう例えば貝、なんか漁業でね、この、海辺のところにこう貝を干してたら、この貝殻をですね、なんかこの真ん中突き刺してですね、紐で吊るすじゃないですか。そのような形でこの一つ一つの話があるんですけれども、一本でつながっているんです。なんで神がシナイ山で現れて、そこで神の栄光を表し、そのシナイ山においてモーセに対してあの幕屋の型をお見せになったのかなんですよ。ここでつながります。死聖女というのは立方体、あの死聖女というところには神が栄光を表してくださる、灯火のこの灯火も何もないのにそこは光っている、ケルビムの間に主がご自分の栄光を表し、そこから語ってくださる、そして大祭司しか入ることができない、1年に1度ですね。それが今見た新しいエルサレムであります。死聖女の中に、いいですか、これは信じられない、これユダヤ人が聞いたらもうぶっ倒れるぐらいの話です。ですか、死聖女の中に生徒たちがすっぽり入っているという状態です。死聖女と共にいるということです。死聖女がある意味で私たち自身だということです。信仰を持っている者たち自身だということです。これは絶対に考えない、完全な神、聖なる方、この方と一つになっているというのが、その神の中にいるというのが、この新しい都で神が願っておられることで、もうすでに計画をしておられることなわけなんです。で、17節読みますが、また彼がその城壁を測ると人間の尺度で144 ペーキュシュペーキュスあった、これが密会の尺度でもあったと、この待ってくださいね、ペーキュスはえ65メートルぐらいになりますね、計算すると。そしてその城壁は壁緑で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金であった、はい、特徴、壁玉のほかに今度は純金です。ガラスに似たと書いてあるのは混じり気がないのでガラスに似ているほど光っているということです。つまり何ら汚れたものがない、混じったものがない、パウロは混じり気のない福音を伝えるということを使ってますね。混じり気のない言葉を持って福音を伝えている、この純粋な姿を表しています。で、都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた、あの先ほどの十二使徒の、ね、名が記されている城壁ですね、あ、土台石ですね。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三は玉水、玉髄、第四は緑玉、第五は赤縞メノ、第六は赤メノ、第七は金観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫髄章であった。すごいですね。宝石店に入った気分ですね。一度私、この宝石店、宝石を問屋というか、その宝石業を営んでいらっしゃるクリスチャンの人にね、ここをちょっと調べていただけませんかって頼んだことあったんですけれども、この輝きはもちろん神の栄光を表していまして、エゼキエルの23章の13節にこの宝石と非常に重なるものが書かれています。そこは神の園のエデンであって、そこでケルブがこれに覆われている姿が書かれているわけです。ケルビムが神の御座のすぐそばにいたので、この輝きで輝いていたわけなんですね。で、今度は先ほど話した大祭司なんですけれども、大祭司が身につける装束の胸当てのところも、出エジプト記の28章の2節を見ますと、そこに石がつけられていまして、そこの石が宝石であるわけなんです。で、これも結構ここにある宝石と重なる部分があります。で、その他にも主の御座があるところには宝石の輝きがあり、青空がありとか、この本当にそういう神様のその何て言うのかな、栄光とその混じり気のない姿が現れているわけなんですね。で、これが先ほどの花嫁に考えてください。女性の方は分かるかと思います。ものすごいウェディングドレスを着てですね、そしてこのような宝石を身につけていたらですね、なんと素晴らしいことか。例えば英国においてですね、この以前お亡くなりなダイアナ妃とかですね、ものすごいじゃないですか。もうウェディングドレス の長さとかいい、すごいですよね。でもあれはね、ビューティフルに麗しくすればするほど神の栄光を表すんですよね。あれところでちょっと知ってますか、なんでまずお父さんと一緒に、ですお父さんじゃないや、まずは、花婿が入りますよね。花婿が入るんですけども、花婿が中心ではないことは分かりますか？誰が中心ですか？注目の的というのは、入っていくのは、ウェディングドレスを着た花嫁なんですよ。あれはイエス様が待ってくださっていて、花婿であるイエス様が待ってくださっていて、そして花嫁があれだけ美しい姿を持って、イエス様のところに行くという、あの景況を、モチーフにしているんです。キリスト教の、結婚式はですね、キリストと花嫁である教会を表しています。そして景況というと、なんか特別な、なんていうのかな、こうなんかバッといなくなって残されて、なんだこれ SF の世界だと、これ非難を受けますよね。
もう本当にさっきから話してるように、そんなんじゃないんですよ。もちろんそれ事実起こるんですけれども、事実起こると私信じてますけれども、それが問題ではなくてですね、今言っている一つ一つのことがとっても大事、クリスチャンの希望の希望ですね、希望中の希望です。そしてですね、次にまた12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。まず先ほどの門ですけども、真珠。真珠というのも聖書の中では非常に高価なものとして数えられています。マタイの13章の45章、45節と46節に、あの天の御国の例えの中で、この美しい真珠を見つけた商人が全財産を売り払ってそれを買うというですね、ところに書かれてますけど、これ一つの真珠でできていると。で、この大通りが中にあるんですね。大通りが、都の中に大通りがあります。中心を通っている通り、ローマの町でありましたらカルドっていうのがあるんですよね。東西に通っている、この通りが必ずこの遺跡の中で出てきますけれども、で、それでですね、それがガラスのような純金だと、先ほど言ったように透き通っている純粋な姿ですね。で、22節からですね、新しい秩序と、今22章、21章の22節ですね。新しい秩序、この新しいエルサレムにおいて、今の秩序、今の、ね、天地にな、え、に、天地にはあるものがないという話をします。ですか。一つ目が、神殿がないということです。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。今はね、エルサレムには神殿がありませんけれども、この中においては神殿があるわけです。これはとてつもない驚くことであります。ですか。神殿のことをもう一度おさらいします。先ほど言ったように幕屋によって神様がご自分が住まわれると言われたことがあります。で、住むといってもその中に入るっていう意味ではありません。いいですか。とても大事ですね。私たちが信じている神はこの天の天も治めることができない方ですね。この銀河、いや、この宇宙全体をもこの神を治めることはできない。神は無限の方であります。じゃあなんで神殿があるのかって言ったら、その神殿の中で神様はご自分の栄光、ご自分の名、ご自分がどのような方かを知ることができるようにしているという意味で住むって言ってるんです。知るっていう言葉を使ったらもっと分かりやすいと思います。例えば私がオバマ大統領を知っているって言ってもね、私は私の妻を知っているって全然その知るにレベルが違うでしょ。それと同じように主は至るところに住んでおられますけれども、ここで言っている住むという言葉はもう全然レベルが違う話です。親しくいる、一緒にいる、この語り合っている、夫婦と同じです、まさに。で、それがモーセの幕屋から始まり、今度ソロモンの神殿ができて、で、バビロンによって破壊されて、エズラ、木に書いてあるようにゼルバベルとヨシュアによってこの神殿が建てられて、これ第二神殿と言いますよね。そして、ヘロデの時に神殿が建てられて、それでも破壊されて、で、今度はですね、偽神殿ができるということが黙示録の11章にあってですね、それがこれはおかしいということで2人の証人が現れてですね、けれども今度はイエス様が戻ってこられたら、エゼキエルの40章に書いてある千年王国の神殿があるわけなんです。で、その神殿は神殿であるんですよ。けれども千年が終わって、そして最後の裁きがあって、それで天地が過ぎ去って新天新地になった時に神殿がなくなってるんです。ごめんなさい、その前に教会時代を話すの忘れました。 教会時代はあなた方が御霊の住む神殿ですって言ってるんです。あなた方の体が聖霊が住まわれる宮なんで、それがわからないのですか、書いてます。これ言うの忘れた、途中で入れなきゃいけなかったんですけど、それがある。そしてですね、今ここで神殿がないって言ってるんですよ。どういうことかと言ったら、万物の支配者である神であられる主と子羊とか都の神殿だからです。つまり神と子羊の中に私たちがすっぽり入っているということです。さっきの立方体の話と同じです。私たちが神との交わりが完全な形で果たされている。イエス様は霊的にもすでに果たされました。私の血を飲み私の肉を食べるなら私はあなた方のうちにおり、あなた方は私のうちにいると言われました。そしてあなた方はキリストにあって天にある神のすべての霊的祝福をもって祝福されましたとも書いてあります。あなたはキリストにあってもうこの神の座についているということがエペソの2章にも書いてます。霊的にはキリストのうちにいることになった。だからコロサイ書にはあなた方はキリストにあって完全なのですとまで書いてある。キリストのうちにあるということです。すごいですね。私たちいつもね、イエスも私の心のうちにいるからって言うでしょ。それだけじゃないんですよ。キリストのうちに私たちがいるんです。つまりキリストがおられるところに私たちもいるんです、霊的に。どうですか、どうなって、分かってるんです。御霊が与えられてる人には分かるんです、これが。だから私たちは祈るときにそのまま天で祈りが聞かれるわけです。イエス様が神の右の座に今おられるから、天で見て。しかしここで目に見える形で完全にその通りになる。神の中に私たちがいる。だから神殿が必要なくなります。そして次に、都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。ここも同じです。2つ目ですけれども、古い秩序の中には太陽と月がありますけれども、それもないと。なぜならば神と子羊が光であられるから。これも霊的に同じです。私たちが神が光であられるように私たちも光のうちを歩むならば、私たちは交わりを保ち、巫女の血は私たちの罪を全部、清めますと。これ第一ヨハネの1章の6節あたりかなに書いてますけれども、霊的にはそうなんですけれども、今それがその通りになっているんだという世界が書いてます。で、先ほどからね、神と子羊だと一つになってるんです。単数形で御座っていうのも、あの英語で読むとね、Thrones ってなってないで Throne、 単数形になってるんです。私は父と一人ですとイエス様言われました。一人なんだけど二人なんですねこれ分かんないね、三位一体、それと御霊がおられるから三位一体なんですけども、でかつ子羊って呼ばれてるんですよ。子羊って呼ばれてるんです。でね、永遠に私たちはあの子羊、ほふられたイエス様を見ることになるんです。よみがえられた時もどうですか？トマスに対して私の打たれた、あの私のこの手の穴を見なさい、足の穴を見なさい、そしてこの裂かれたこの脇を見なさい。復活の姿をもってしてもイエス様はその傷を負ってらっしゃる。なぜかあのイエス様が行われた十字架の技というのは永遠に覚えられるからなんです。私たちはね、神の恵みで生きるんですよ。私たちは十字架から卒業することは何一つないんです。思いません？ね、いつも十字架のところに行かなきゃいけない弱い私ですって、いつになったら卒業できるんでしょうか？答えは永遠に卒業できません卒業できたら、それはエヴァが悪魔の誘いに乗って誘って惑わされたあの独立の罪です。
あなたは神のように賢くなりたいので、なれるよって言って食べたでしょ。私たちは完璧になるのが目標ではありません。私たちは神と一つになるのが目標なんです。いつも子供のように神に頼っていく、神に従っていく、服従していくわけなんですね。そして次に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来るとあります。諸国の民が依然としてここにいるというのが非常に難しい箇所なんですが、これが千年王国の時から、つまり黙示録の20章のところから見ますと、やはりそこに諸国の民がいて、そして全ての人が千年期の終わりの時に騙されるわけではない。でその人たちが改めてこの新しいエルサレムの中に入ってきていると考えられます。で次に、都の門は一日中決して閉じることがない、そこには夜がないからである。夜がないという、また今の秩序とは違うわけなんですね。ね、この一日中閉じることはないというのは、つまり、何ですか、閉じるというのは何かといったら、危険を、だから安全にいる、今の閉じまりと同じですよね。それする必要ないんですよ。なぜか、夜がない。光がある。これ光というのは文字通りの光でもあるんですけれども、ここで言ってる光というのは、私が光である、世の光であって、そしてあなた方は光のうちに歩むんだったらつまずくことはないと言われたあの光でもあるわけなんです。だから、汚れてるものはない、悪はない、暗闇がない、そういう意味にもなるわけなんです。でだんだんね、今ね、こうやって読んでいくとね、思い出していただきたいのは、エデンの園。いや、エデンの園前。という話になってきます。はじめに神が天と地をお作りになった。その次に、2節は何ですか ?2節は、そう、地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。闇がもう2節からあるんですよ。で、光をあれと。神様が言われたんですが、その闇がなくなるというところまで、神様が回復というか、完成させておられるわけなんです。で、こうして人々は諸国の民の栄光と誉れをそこに携えてくる。つまり礼拝しているということです。栄光と誉れを携えてくる。しかし、すべて汚れた者や憎むべきことと偽りを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができると。非常に大事な話が書いてます。もう一度繰り返します。21章のこの、前半部分でも、この、何だっけか。8節のところにね、これ入ることはできないよという人たちが書いてあって、その人の受ける分は火と硫黄との燃える池の中にあると。だからこれは絶対に入れないということを、このまた、この強調しているわけなんですね。ですから、偽りの教えがあります。これは教会の中に何回も出てきました。でそれが何かというと、例えばカトリックの場合だと煉獄というふうに言われます。煉獄というのは死んだ後にですね、懲らしめられるところに行きますよ。でそこで懲らしめを受けたら、この天国に入ることができますよ、というふうに言うんですね。そして今までも数多くこの話されて、日本においてはですね、流行ったものはセカンドチャンス論というのがあるんですね。それはイエス様を、聞かずして死んでいってしまった人が、その死後に、その福音を聞いて、そして天国に行くチャンスがあるんだよという考えであります。でもそれは嘘です。理由はヘブルの9章の27節。人は死ぬことと死後に、何ですか、裁きが定まっている。で、今もここで見ました。そして、あともう一つ、第2コリントには、あと一人一人が、この生きているうちに体で行ったことが、善にしろ悪にしろ、それに従って報いを受けるんだ。この体で行ったこと、この生きている間に行ったことの報いと申し開きが、この世における生産なんですよ。だからこそ私たちは神を恐れかしこんで、善の中に生きていく、光の中に生きていくという動機になるわけなんです。その責任を死後に持って怠慢になってはいけないことを、聖書は明確に目を覚ましなさいと言って教えているわけなんですよ。だから
単にね引いてない人がどうなるのかというそういう、ま、分からない話をね持ち出してねやってったらこのキリスト教というかこの聖書が言っている神様のメッセージのこの根本になるところをこう取っていっちゃうんですよね。これは非常に危険な教えです。今言ったようにないんです。他に何か普遍救済論というのもありますね。それは全員が救われるって話です。結局全てのものが天国に行くって話ですね。嘘でしょ。入れないって書いてあるんだから。入れないって書いてある。そして22章最初の5節までですね。見ていきますけれども、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって十二種の実がなり毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。はい、今は都の真ん中にあるその御座ですね。そこから水晶のように命の水の川、これエゼキエルの幻の中にもさっき言ったようにありますね。水の川が流れている。それだけではなくて今度はエデンの園でもそれを見ることができるわけですね。4つの川が流れていて、そして実を結ばせており、そこに 木から実を結ばせているんですけれども、宮の、その園の中央に命の木と善悪の知識の木があったとあります。今ここで見ているのはそのエデンの園よりもさらに優れた都であります。もう善悪の知識の木はない。あとケルビムがもうアダムとエバが戻ってくることがないように、命の木の実を食べることがないように見張るためにそこで炎の剣を持っていたとあります。でこれがもうなくなっている。命の木のみになっているわけなんです。あ、その前に、ね、ちょっとさっきの話に戻りますね。言うのを忘れた大事なこと、27節で入れる条件、この都に入れる条件が子羊の命の書に名が書いてあるものだけ。イエス様言われましたね、悪霊を追い出しましたってこう言ってね、喜んでいる弟子たちに対して本当にそれは素晴らしいですと、サタンが天から落ちるのを私は見ましたと、けれどもあなたの名が天に記されていることをもっと喜びなさい。そしてこの黙示録のところには世の初めから子羊の命の書に書き記されているものはこの、だけがね、このなんだっけ、あそこの獣の国の刻印を押されないし、そして獣の国の刻印を押されるのはその命の書に名が記されていない者たちなんだと。でここに名が記されているということだけがですね、私たちの唯一の救いの保証になるわけなんですね。で話を戻しますね、ごめんなさい、それちょっと言うの忘れてたんで。で命の木がありました。十二種の実がなったと、毎月実ができたと、これはエゼキエル書にも書いてあります。千年王国でもありますけれども、で木の葉が諸国の民を癒したと、実を食べていく、また癒しが行われていくと。あれ、癒しが行われるっていうことはまだ病気があるんですかというふうな質問をしょっちゅう受けるのでお答えします仲介書の中で面白い説明がありました。それをちょっとご紹介します。私たちのこの病気の概念というのは西洋医学と東洋医学がありますね。東洋医学の方を考えていただきたいんですよ。西洋医学というのは病気を治すっていうことなんです。東洋医学は病気にかからないようにするっていうのがあるでしょう。この体質改善ですよね。それで病気がかからないようにしていくという、その病気をこの毒を毒を持って制するということよりも、この体のバランスの中を整えていくことによって、そして病気にかからないようにしていく。でおそらく後者の方だろうと、その考え方としては、つまりその呪いの影響から常に神様が私たちを守ってくださっている健全な姿で荒らしてくださっているという考えであるということなんですね。で先ほど私話したように、この完全になることが、もちろん完全になるんですけれども、 交わるためには完全にならなきゃいけない。完全になることがね、目的じゃないんですよ。神様と一つになることが目的なんですよ。だから神様の恵みに預かっていく、この実を食べてって癒しを受けていくということが永遠に行われていくっていうのは、これは恵みに預かっていくということです。そしてもはや呪われるものは何もない。覚えてますか？エデンの園でアダムが罪を犯して土地が呪われたものとなったとですね。それが何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕えでありますね。しもべが神に仕えている。このしもべといっても当時のエデンの園のアダムと同じ、罪を犯す前のアダムと似ています。この仕えるという言葉をつくとすぐにね、このね、またなんか上行ってなんか仕事みたいなのするのとこう思ってしまうかも。それはね、罪を犯した後の話ですよ。この今の悪いイメージは、人間が人間として荒らしめるその存在意義というのは、神の形に作られたというのは、この地にあるものを支配せよ、管理をしていく、創造的な働きをしていく。例えばアダムは名前を動物につけました。でこれがね、実は私たちの本当に一番安らぎを得る姿であるわけなんです。黙っててとかね、またはテレビ見ながらソファーで、ね、寝転がってね笑っているって、これがね休むっていうことじゃないんですよね。主に仕えてることが休んでんですよ。どうしあところで教会生活の、ね、具体的な話になるとね、奉仕をしていてね、礼拝ができなくなってるって言ったらね、ちょっとね考えた方がいいです。みんなね祭司なんですね。祭司っていうのはですね、神様からのね栄光と恵みに預かって賜物に預かるんですよ。でそれをね他の人たちに分かち合っていくって仲介の働きをしてるわけですね。だから自分も礼拝しながらね、そして奉仕するんですよ、神様に。そんなこと言ったら牧師はねずっと礼拝守ってないんですよ。だってずっと説教してるじゃないですか、奉仕してるじゃないですかでも礼拝できるんですよ。奉仕しながら与えながら受けてるんですね。まあ、ちょっと話がずれましたけど、でもこれあったその通りで、神のしもべっていうのは本当に安息ができるんだよ。でそして次に神の御顔をあげみる、ま、とあります。また彼らの額には神の名がついている。御顔を仰ぎみる。ヨハネが一章で、ま、福音の一章で、ね、福音書の一章でね、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたので、神を見た者は誰もいないって言ってるんです。モーセでさえで、ね、顔と顔を合わせて言ってたけれども、あれは文字通りで親しくっていう意味ですね。はっきりとっていう意味ですけれども、実際に神が通られるときにはどうですか？後ろ姿だけを見せるよと、あんた隠れてなさいと。でも今は仰ぎ見ることができる。で次に額に神の名がついている。これは14万4千人のイスラエル人もそうでしたよね。額に神の名がつかれている。これは結局神のものとされている、所有物となっているという意味です。そしてもはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは最後に永遠に王であるというのは、先ほど話した地を従えよと、アダムに人を初めに作られた時に神の姿に作られた神様の形に私たちが戻っていくということであります。で私もね、支配するより支配されたいと思います。何に支配されたいか、自分の気持ちに支配されたいし、なんかこの例えばテレビ見ててね楽して、それは自分の欲に支配されていってくる。支配するっていうのはね、自由人になると同時に非常に何ていうのかな、霊的ですね。非常 にこの栄誉ある、栄誉があると同時に私たちは本当にいつも頭を使って、そして想像力を働かせていろんなものを見てって、でこれが実はもともと神様がお作りになった目的なんです。でそこで
私たちはその姿に最後になるんですよと。あのね、王というとね、なんかもう威張り腐ってね、あのなんだ、何もしないでね、あれ先制君主っていうのあるじゃないですか。あれじゃないですよ、今これ言ってるのね。そっちじゃなくて、今言っているあの管理者としての方ですね、の話であります。でここまでで、この幻が終わって最後は招きの時間になります。招くんです。私のところに来なさいと、水をの、あの私の命の水を飲みなさいと。そしてあなたはこれを拒んだらこうなって、そして受け入れたらこうなるよと、私は戻ってくるよという最後に招きの時になりますが、それを次回12月25日に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのように、終わりの時を見せてくださり、はっきりと見せてくださって感謝いたします。この希望を明確に信仰を持って見ることができますから、ありがとうございます。ですから私たちは暗闇になればなるほどますます光ることができる大きな特権を持っています。世の中の人と同じように私たちが騒いだり、イラついたり、怒ったり、あるいは悲しみに沈むことがないように、主よ、私たちが与えられているのは、危機に瀕すれば瀕するほど、アブラハムと同じように全く目に見えてなくても大いに喜んで、そして本当にここで、このキリスト者としてのあなたの力をこの証ししていくのが私たちの使命です。本当に主よ、どうか私たちがこの今聞いたことを具体的にどのようにして世の中に当てはめていけばよいのか、実際の生活に当てはめていけばよいのかを知恵を与えてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。